皆さんこんばんは。今日も神様の憐れみによって私たちは神様の前に出て礼拝を捧げられるこの時を本当に感謝したいと思います。今日も共に主を賛美していきましょう。そして共に御言葉に聞いて1週間を始めていきたいと思います。それでは最初に詩編100という賛美から始めていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。感謝して
感謝しつつ主の門に賛美しつつ御庭に心合わせ臨在に入れ。主は慈しみ深い恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。我らは主のもの、主の民、その牧場の
新しい賛美です。レプタ2枚という賛美なんですけれど、新約聖書にレプタ銅貨2枚を捧げたヤモメの話が出てきます。この貧しいヤモメは生きる手立てのすべてを 献金として主に捧げました。私たちも神様から与えられたものを用いて、神様のためにこの女性のように全てを捧げていきたいと思います。そのように思いながら賛美を捧げていきましょう。 待ち望んで、メッセージの前に主を待ち望むのを賛美していきましょう。待ち望む主、
待ち望む主を、待ち望む主を、待ち望む主を、主を待ち望む、
待ち望む主を、
待ち望む主を、待ち望む主を、待ち望む主を、主を待ち望む、
待ち望め主の栄光、
待ち望む主の栄光、待ち望め主の御国、待ち望め主の御声、へりくだり御前に立つ、
待ち望む主を、
待ち望む主を、待ち望む主を、待ち望む主を、主を待ち望む、
待ち望め主の栄光、
待ち望む主の栄光、待ち望め主の御国、待ち望め主の御声、へりくだり御前に、
待ち望め、
待ち望め主の栄光、待ち望め主の御国、待ち望め主の御声、へりくだり御前に、
へりくだり御前に立つ、
へりくだり御前に、
待ち望む主を、
待ち望む主を、待ち望む主を、待ち望む主を、主を待ち望む、
お座りください。司会者が一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、今日この礼拝の場に一人一人の名を呼び導いてくださったことを感謝します。私の栄光のために私の民は創造したとあなたは言われます。神様、あなたのために人生を捧げて歩んでいきたいです。今日語られる御言葉に私たちが心を向けて聞いて行うものとなれるように助けてください。語る帯神学生の声を助けてくださいますように、強めてくださいますようにお願いいたします。すべて委ねてイエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。
い、皆さん、オープン礼拝にようこそお越しくださいました。このオープン礼拝は全ての世代のクリスチャンに開かれています。またクリスチャンでない方々にも開かれている礼拝でもあります。この会堂に集われたお一人お一人、そしてオンラインでこの礼拝にご参加くださっているお一人お一人を心から歓迎いたします。今日から3週間にわたってこの教会で実施をさせていただいた新学生によるメッセージを取り継がせていただきます。私を主にある兄弟として受け入れてくださって、愛と恵みと本当に祈りを持ってこの実施を支えてくださった父浦恵み教会にあって、心から感謝を持ってこのメッセージを取り継がせていただく奉仕に臨んでいきたいと願います。今日神様から与えられている御言葉はヨハネの福音書21章17節から19節です。ヨハネの福音書21章17節から19節を共に、読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書21章17節から。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかと言われた。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。今日はこの御言葉から共にイエス様に従っていく幸いを受け取っていきたいと願っています。登場人物は2人、復活のイエス様と十二弟子のペテロです。この章の前半ではペテロが仲間と共に漁に出かけ、イエス様と出会い、そして共に食事をする様子が描かれています。十字架の上で一度死んだイエス様が体を持ってよみがえっている姿をはっきりと見ることができます。復活されたイエス様は幽霊でもなくて、人々の心の中の存在でもなくて、肉体を持って共に食事をし会話ができる存在でした。イエス様は食事の後ペテロに3度、あなたは私を愛しますかと質問します。ペテロはこの少し前に痛恨の失敗をしていました。イエス様が裁判にかけられている場所で3度イエスなんて知らない、その人のことは知らない、もし嘘なら呪われてもいいと誓うことまでしたのです。あらかじめイエス様はペテロが失敗することを予告されていました。しかしペテロは自分の力を信じて、そんなことは絶対にない、他の人がつまずいても自分はつまずかない、そのように豪語していたのです。しかし実際には裏切ってしまったことに失望したペテロは激しく泣いた、そのようにマタイの福音書には記されています。イエス様は3度知らないと言ったペテロに向かって同じ回数、私を愛しますか、そう質問してペテロの心からの告白を引き出していきました。後悔に沈んでいるその関係性をもう一度作り直すきっかけを与えているようなイエス様の配慮がうかがえます。ペテロの返答はこのようなものです、 でした。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そのペテロにイエス様は働きを任命します。私の羊を飼いなさい。羊とはイエス様を信じる信仰者の例えですね。彼らを飼うこと、つまりクリスチャンの信仰の導き手になることをペテロは仰せ使ったのです。現代風に分かりやすく言えば、牧師としての職務をペテロにお委ねになりました。18節から、誠に誠にあなたに言いますと前置きして、イエス様はペテロに語り続けています。この誠にとは原文ではアーメンです。ヘブライ語で信頼できる、真実なといった意味を持っています。私たちが祈りの後に唱和するアーメンと一緒です。私たちは祈りの言葉の終わりにアーメンと心を合わせますが、イエス様は最初に2回繰り返してから語り出します。つまりこれから語られることは確かで真実なことである、そのような厳かな宣言です。もう一度18節19節の御言葉をお読みしたいと思います。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すのかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた、私に従いなさい。初期のキリスト教恐怖が伝えているところによれば、つまりクリスチャンの指導者たちにが伝えているところによれば、ペテロは十字架にかけられて処刑されています。それが上下逆さまにつけられる逆さ十字だった、そういう伝承があります。自分には主と同じ仕方で死ぬ価値はない、だから逆さに打ちつけてほしい。十字架につけられる前にペテロはそのように頼んだ。それがしばしば語られるペテロの逆さ十字の伝承です。十字架の前にはおそらく両手を伸ばして手錠をはめられて、他の人が腰に鎖を巻いて刑が執行される町の外れに連行されるペテロがいたことでしょう。イエス様が宣告したのはペテロを待ち受けている殉教という未来でした。望まないところに連れて行かれる、そう言われて皆さんはどうでしょうか。喜ぶ人はあまりいないと思います。イエス様の意図とは何だったのでしょうか。私たち全員に死がやってくるように、死は確実なものですが、その死を覚悟するための時間的な余裕を与えているのでしょうか。私はこれがむしろペテロにとって、そしてイエス様に従っていく私たちにとっても大きな励ましであったことを信仰によって受け取っていきたい、そのように思っています。自分では望んでいない場所、そこにすでに連れて行かれた方がいらっしゃいます。イエス様ですね。イエス様ご自身が望んでいない十字架にかけられて死に、墓に葬られました。イエス様の心の内は、十字架にかけられる前夜、ゲッセマネの園というところでの祈りの言葉に端的に現れています。マタイの福音書26章38節から40節を読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はスクリーンをご覧ください。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、 あなたが望まれるままになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。イエス様も死を望んでいなかった。しかし父なる神の御心に従うことを望まれました。望まないところに連れて行かれるという意味、それはイエス様が通られたところと同じところを導かれていく、そのような恵みです。ペテロが年を取ってからたどり着く、決して自分の心の底では望んでいないその場所は、イエス様がおられた場所です。ペテロの場合、同じ十字架の上という物理的な意味もありますけれども、キリストと同じような心になるということも意味していることでしょう。私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。嘘偽りなくその告白を促される心、その心を持つことです。それは十字架の苦しみを悲しみつつ、信頼する方の意思に従っていくという心です。イエス様の悲しみ、イエス様のキリストの心を知っていくときに、私たちはイエス様がどれほど私たちを愛してくださっていたのかを知っていくときです。その愛から私たちを引き離すものはありません。そこに至る道はイエス様が通られた道であって、終わりの日の復活へと続く細い唯一の救いの道です。一方で私たちはゲッセマネの園で弟子たちが眠り続けていたという事実に心を止める必要があるでしょう。愛する兄弟姉妹の皆様、目を覚ましていましょう。霊的に、つまり神様との関係性に目を覚ましていきましょう。キリストを主とする者たちの救いは確かなものです。ですから私たちは眠ってしまったとしても、必ず目を覚まし続けることができます。霊的に目を覚ましているためには、自らの罪を悔い改め続けていくことが必要です。キリストを主と告白する救いの改心は1回だけです。しかし悔い改めは何度でも何度でも繰り返していくものです。そうでなければ私たちは簡単に神様の方向からそれていって道を見失ってしまうのです。悔い改めは後悔することとは違います。悔い改めも後悔もどちらも悲しみを伴います。しかし後悔は過去の自分を見て悲しむものです。しかし悔い改めはイエス様の悲しみを悲しむことから始まります。主イエスは私たちを罪の奴隷状態から解放するために十字架にかかってくださいました。しかしまた罪の奴隷状態に逆戻りしているとしたら、それをこそイエス様は悲しまれないでしょうか。キリストの死ぬほどの悲しみを私たちはどれだけ無頓着でいることでしょうか。あなたにはやめることができない悪い習慣がありますか。それが罪であるかどうかも考えることをやめて、自分を欺いて居直ってしまっている自分がいないでしょうか。あるいはそれらを自分の努力で解決しようとして、自分の内側に原因を探り続けていませんか。何らかの決意や制約や後悔や恥の大きさによってそれらから遠ざかることで、その罪の問題を解決しようとしていませんか。もし自分は目が覚めている、そのように言いながら実際には眠りこけてしまっている人がいるとすれば、それは律法学者パリサイ人のような姿かもしれません。それは自分の内側を清めようとしないで、ただ他人の目の中の塵を取ろうとしている姿でしょう。皆さん、キリストの死ぬほどの悲しみを悲しんでください。 私もその罪人の一人です。自分の罪を棚に上げて他の人を裁いてきました。他人と比較して妬んでしまったことも何度もあります。妬みは新約聖書の罪が列挙されている項目の全ての項目でリストで挙げられている罪でもあります。罪を犯し続けてしまう私たちです。しかし後悔するのではなく悔い改めていくときに聖霊によって主イエスの心と一つ心にされていきます。私たちの内側が変えられていくことを聖霊にあって求め続けていきましょう。そして何度でも十字架に戻りましょう。あなたの罪はイエス・キリストが十字架の上で流された血によって許されています。この恵みを何度でも受け取り心から感謝して喜びましょう。罪から離れて主の言葉を慕い求めてください。あなたは霊的に私たちはいつでも乾いているんです。その霊の渇きを覚えて御言葉を求めましょう。そこにこそ神ご自身が心の内を示してくださっている、その心を受け取っていく恵みがあります。私たちが目を覚まし続けていることができるように、そして主の御心をこの地上で成していくことができるように、それを導いてくださる聖霊に委ねて主の心に目を留め続けていきましょう。もう一度ヨハネ21章18節をお読みします。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。帯とはイスラエルでは正義や誠実を象徴する言葉です。聖霊が自分が好む正義ではなくてキリストの正義を帯びさせてくださり、必ずイエス様のところにまで導いてくださいます。最後に一つの話を引用したいと思います。カトリックの祭司であって元ハーバード大学の教授でもあるヘンリー・ナーウェンという方がいます。大学教授を辞任して知的障害者たちと共に生きることを選んだ著名な神学者です。彼の著書最大の贈り物という本の中で空中ブランコの飛び手の話が出てきます。皆さんは空中ブランコと聞いてどのようなイメージを持っているでしょうか。空中高くにぶら下げられた2つのブランコの間を飛び手が飛んで受け手が受け止める、そのような大きな、ショーです。私も幼い頃にサーカスに、で見に行って、実際に見たことがあります。また映画などでも、見たことがある方も多いと思います。しかし実際に飛んでみたことがある方はいらっしゃるでしょうか。おそらくあまりいらっしゃらないと思います。自分が飛び手になったことを想像してみてほしいんです。見下ろせばステージは遥か下、あなたは自分のブランコを握っています。滑り止めのチョークの感覚、ショーの喧騒、暗がりに感じる観客の視線、そしてブランコの向こう側に待っていてくれている受け手の姿。ナーウェンはプロの空中ブランコの飛び手が実際に飛ぶ時のコツをこのように話してくれていたと書いています。飛び手である僕はジャンプして両手を離した後は何もしないんだ。ただ両手をまっすぐに伸ばして受け手の目を見続ける。絶対にこっちから相手の手をつかもうとしない。そんなことをしたら自分が相手の手首を折ってしまうかもしれないし、相手が自分の手を取り損ねてしまうかもしれない。受け手が確実にキャッチしてくれることに信頼して、 全てを委ねて飛ぶだけなんだ。相手は必ず受け止めてくれる。実は空中ブランコの真の主役は飛び手ではなくて、完璧なタイミングで両手を掴んでくれる受け手なんだ。命と死との間にあるような絶望的なギャップをも埋めるのは、受け止めてくださる方への信頼です。両手を伸ばして、ただその受け手だけを見つめて飛んでいく先に復活の希望があります。ペテロはその人生の真の主役に完全に信頼したのです。あなたは私を愛しますか？イエス様のこの言葉は、ペテロが招かれた働きに至る問いです。そして使命への招きでもあります。私自身が献身を決意するきっかけとなった言葉でもあります。私たちにはそれぞれ神様から与えられた経験や環境や才能や志があります。それらは使命と無関係ではありません。使命とは、主の言葉に信頼して従っていく歩みの中で徐々に形となって現れていくものでもあると思います。イエス様からの問いに、あなたはどう答えていきますか？答え続けていきますか？あなたは私を愛しますか？お祈りします。こう話してからペテロに言われた、私に従ってきなさい。私たちを愛してくださっている手におられる父なる神様、あなたの御心は、私たちが主の十字架によってその罪を許され、もはや罪に支配されることのない清いものとして生きることです。この地にあってあなたへの全く信頼を持つことができますように。どうか聖霊様、日々私の中にある古い人が死に、新しい人が生きていきますように。私たち一人一人がキリストに似たものと変えられていきますように。私たちが目を覚まし続けていることができますように。あなたに信頼して委ねて両手を伸ばして、あなたに近づいていくものとさせてください。愛する主イエスキリストの御名によって御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。
この賛美を歌っていきましょう。ご無理でない方お立ちください。キリストの心が、
キリストの心が、我が内に作られる、あなたのように、あなたの愛に変えられる。キリスト
それでは走り続けるという賛美を持って1週間を歩んでいきたいと思います。今主の御霊が
今主の御霊が溢れ流れうごめく主の波が共に主を見上げるその時主の心を表すため私を今清めて
お座りください。今日は2月の第1週目ですので、2月の誕生日の方を最後に祝福していきたいと思います。2月生まれの方はその場にお立ちください。はい、それではガッブレスユー持って祝福していきたいと思います。コーラスのノックも2月生まれです。ガッブレスユー。
ガッブレスユー。神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心と体とすべての営みが
これにてオープン礼拝を終わりにします。